島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町から、除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてお知らせいたします。環境省が設置する除染廃棄物仮置き場において、除染廃棄物から出る放射線を遮るために廃棄物周りに遮蔽用の土のうを設置しております。この遮蔽用の土のうにつきましては、町外より土壌の検査後、汚染されていないことが確認された土壌をフレコンバッグへ詰め込み運搬をしております。皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。お問い合わせは環境省福島環境再生事務所浜通り北支所浪江担当、電話024426-9912、 024426-9912 番にお願いいたします。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りします。今回は昨年10月に大熊町消防団長に就任された加藤直人さんにお話を伺っています。加藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
加藤さんは現在は会津若松にお住まいということなんですけれども、はい、若松に来てどれぐらいになりますか？
4年半が過ぎました。
4年半。
はい、震災後すぐに、田村市の方に第一次避難という形で行きまして、それで約1ヶ月くらい経ってから北方の方に二次避難という形でお世話になりました。
なるほど、はい、じゃあ北方さんにいて現在は会津若松ということなんですけども、はい、ご家族などはいかがですか？
母がちょっと施設の方に入っておりまして、家内は郡山の災害復興住宅の方に行ってまして、3人別々という形になってます。
はい、では随分とちょっと寂しいなと感じるところとかはないでしょうか？
そうですね、やはり今までずっといたもんですから、その点は何かと寂しいことはありますね。
奥様が郡山にいらっしゃるということなんですが、はい、結構まめに帰られたりはするんですか？
なかなか仕事もありまして、月に1回くらいしかと会う機会がありませんね。
奥様は元気にお過ごしになっていらっしゃる？
なんか友達が近くにいっぱいいるもんで、その辺は安心して私はおります。
なるほどね、はい、友人がたくさんいらっしゃるとこうおしゃべりも弾んでね。
そうですね、
はい、元気でいられるのかもしれません。はい、加藤さんは消防団に入られて長いんですか？
そうですね、もう35年以上経過してますね。
おー、はい、そんなにもこう長くこう継続していらっしゃるということで、まあ、よほどこうやりがいなどもやっぱりあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱりあの地域の生命財産を守るのが我々の使命ですもので、
うん、
その辺をやっぱり肝に銘じながら常に考えております。
はい、具体的には消防団というのはどういったお仕事をされているんでしょうか。
基本的にはやっぱりあの予防消防が一番基本ですので、
うん、
それとあとはあの消防団としての行事そのものは1年に3回が大きな行事があるんですね。正月の出初め式、それと春の、検閲ですか、それと秋の検閲、この3大行事が基本的に消防団の行事ですね。
はい、震災以降というのはいかがですか、そういった行事活動というのは。
そうですね、あの震災直後秋の検閲がありまして、その時には約90名近くの団員が参加してもらって行いました。
はい、結構な団員の方が。
そうですね、約、うん、あの定数の半数くらいあの参加してもらったものですから。
なるほど、
大変嬉しかったですね。
うん、ということはやはりその半分の方というのは、はい、やはりもう現在は違うところに。
そうですね、だいぶあの県外に、うん、あの移動した方もいらっしゃいますので、
うん、
現在では約そうですね、実質70名前後くらいしかいないと思うんですよね。
団員数が減ってしまったという、はい、でもそんな中こう集まってくださるというのはとてもあの貴重なあのお時間ですよね。
そうですね、あの、はい、消防団の絆って言いますか、
うん、
そういうのはずっとつながっていきたいとは思っています。
はい、団長になられてみてまたその覚悟といいますか使命感みたいなものは変わりましたか。
そうですね、なかなか団長になるとあの全体までやっぱり自分の目が行き届かないっていうのがやっぱり一番自分としては大変だと思いますけれども、その辺をやっぱりあの皆さんと連絡を取りながら、やっぱり今からの課題だと思いますけれどもね。
はい、それでは今後の目標としてはどういった活動をされたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、あのどうしてもうちの方は避難帰還困難区域が96% あるもんですから、
うん、
なかなか地元に帰れない状態で、消防団がいかに自分の使命を全うするかっていうのもありますし、
うん、
あと団員不足ですので、団員の確保も当然推進していかなければいけないと思いますけれども、そんな形でいろいろと課題は難石してますけれども、そんな形でやっていきたいと思います。
なるほど、ではその町とそれから消防団の今後のことをこうまた体制についてはね、
はい、
あの検討中ということだと思うんですけども、
はい、
やっぱりあの消防団の方々がいらっしゃると町の方というのもこう会話ができたりとかして ね、
ね、
安心する部分はあると思うんですよね。は
い、昨年の暮れからやっぱりあの仮設訪問、仮設住宅の訪問などをしますと、やっぱりあの8匹来た姿を見ますと、大変あの懐かしがってもらって、
はい、
そういうのは我々もものすごくあの訪問してよかったなって思っています。
こう人のためになっているなというね。
そうですね、
はい、はい、またあの意欲が湧くのではないかと思います。はい、はい、では今後もですね、またあの町民の皆さんとコミュニケーションを取っていただきながらね、
はい、
消防団の活動の方頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
はい、どうも本日はありがとうございました。
大熊町消防団長の加藤直人さんにお話を伺いました。
七色の虹が消えてしまったの、シャボン玉のような、あたしの涙、あなただけが生きがいなの、忘れられない。 Love you, love you, 涙
ドライブをスポーツに、バーベキューをスポーツに、犬の散歩をスポーツに、苦手なことをスポーツに、怒ったり笑ったりもスポーツに、家族の毎日をスポーツにするシエンタ
福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。